ちなみにこの久米さんの事件というのは昭和52年の三鷹ですけれども、藤田進さんの事件が昭和51年で、小金井でございまして、この頃というのは小金井の大学に通っておられたわけですけれども、この周辺でもですね、三鷹ですとか調布ですとか小金井ですとか、そういう関係の場所でも非常に怪しい失踪ですとか、まあ、久米さんのように政府認定のなしという事件が、まあ、固まって起きているということです。で、まあ、この誰も罪に問われてないということはどういうことかということになりますと、つまり今でもですね、拉致に関わった人間、これはまあ、総連系の在日、あるいは民団への偽装転向者、それから日本国籍を取った人、それからもう純粋な日本人で、もう思想的に共鳴したか、あるいは金に目がくらんで、そして、ラジオを手伝った人間ですね。まあ、これおそらくヤクザみたいなのがいるんじゃないかと思うんですが、そういうのが多数、まだ今でも、日本の国内にいるということであります。で、政府は一体じゃあどういうふうにしてるのか。で、まあ、この問題、先ほどもお話がちょっとありましたけども、この問題そもそも国がやることじゃないのかと。そもそも個人とか、まあ、民間団体がやる必要はあるのかと。いう声もございます。我々もですね、我々のことを、まあ、移動してくださる方は、もともと国がやるべきことなのに、というふうに言ってくださる方があるわけですけども、しかしですね、私はこれ本当に、このことをやってまいりまして、思いました。この問題というのはですね、私たち自身の生命に関わる問題であって、役所にだけ任せてはならない。国がやるべきことであることは間違いありません。ただし、国がやるべきことという、その国という言葉の中には我々国民一人一人も入っています。だから、お役所だけに任せておいて、これはお役所の責任だからお役所がやれ、外務省がやらないのけしからんとか、あるいは警察が渡しないとか、いうことで終わらしといていいのかというと、そんなことではない、ということであるというふうに思うんですね。で、政府認定の拉致事件というのは一体どういうふうに明らかになったのか。昭和52年、久米豊さんの事件は、その最終的に久米さんを連れ出した石川県の能登半島ですね、の牛津海岸というところで、まあ、北朝鮮の工作に引き渡しているんですが、先ほど言った D がですね、逮捕されました。で、それで事件が分かったと。でしかしこの件は不起訴になり、そして事件自体は極秘に、扱いをされています。それから横田めぐみさんの事件は、現代コリアという雑誌のですね、平成8年の10月号に石高健二さんという大阪の朝日放送のプロデューサーが書いた論文で明らかになりました。田口彩子さんの事件は、キム・キョンヒ大韓航空機爆破事件の犯人がですね、リウネという名前で呼ばれていた日本人の女性から、日本語とか日本の風習を習ったというふうに、証言をして、で、それによって明らかになったと。田中稔さん、この方は神戸のラーメン屋の店員さんですけども、これはラーメン屋の店主が在日で、その北朝鮮からの指示に従って、自分のところに勤めていた田中さんを騙して、オーストリアに連れて行って、そこから北朝鮮の工作員に引き渡すという事件ですが、この事件は、文藝春秋にそのラーメン屋の主人と同じ北朝鮮の秘密組織にいた張竜軍という人が、告白の手記を書いて明らかになったと。それから、この、内村さん、浜本さん、厚池さん、奥戸さん、市川さん、松本さん、この3件の記事は、産経新聞の昭和55年1月のスクープによって明らかになりました。それから、ヨーロッパ拉致の石岡さん、松木さん、有本さん、この3人は、その中の一人、石岡さんが手紙を書いて、それをですね、東ヨーロッパの人に渡して、で、外国へ出てから投函してください。お願いをしてですね、そしてその手紙が、札幌の石岡さんの実家に届いたことによって明らかになった。手紙の中に松木さん、有本さんと一緒に暮らしてますと書いてあったわけです。で、やっと明らかになった事件です。原さんの事件は、さっき言いましたように、シンガースが証言をした事件ですね、捕まってから。そして、曽我ひとみさんと三好さんの事件は、曽我三好さんは北朝鮮は認めてませんが、曽我ひとみさんについては、警察の方から何も言う前に、これは我々が出してましたと言って出してきた事件でございます。でちなみに、曽我さんの件を北朝鮮が出してくる 9.17 の前にですね、もう 佐渡で看護婦さんがいなくなっているという話は私ども聞いておりました。で、実際にあの年の6月だったと思いますが、佐渡にですね、当時私は救う会の事務局長でしたが、集会もあり、ついでにですね、現地の調査に行ってまいりました。で、その時、当時の新潟の救う会の代表であった、小島春典さんがですね、大沢さんのことがあの当時は中心だったんですけども、ここで、ちょうどですね、曽我さんの拉致されたあたりのところも通りまして、いや、ここで、その曽我さんが、いなくなっているんだと。ただ、新潟県警は、これは拉致ではないというふうに、認識しているというふうに言っておりました。ですから、あの当時は、私どもはですね、やはり佐渡でいなくなったことが一番可能性が高いのは大沢さんであろうと。曽我さんはちょっとクエスチョンかなというふうに思っていたんですが、向こう側は、逆の形で出してきたということであります。で、この16人を見ていただいてお分かりだと思いますが、警察や、政府機関がですね、誰も知らないうちから、これはもう拉致ですよというふうに言ったというケースは一つもないということでございまして、これはすなわちどういうことかというと、それ以外の拉致が多数ある。で、そしてその多数ある拉致を日本の政府は隠しているということでございます。横田めぐみさんの拉致事件でも我々が聞いている範囲の情報では、いなくなって間もなく日本政府は、あれは北朝鮮の拉致であるというふうに分かっていたという話がございます。それをこの間ずっと隠し続けてきた。今から9年前なんですね。ということであると。で、少なくとも、あの9年前に西村慎吾衆議院議員の質問でですね、明らかになる前にですね、もうその少なくとも5年ぐらい前には、この情報をですね、これはアンミョン人が元々した情報ですから、アンミョン人が亡命したのは94年ぐらいだと。その、亡命して、このことについて話をしてからですね、もう一度ですね、韓国の政府は、日本政府に対してですね、こういう情報がありますよということは提供しています。しかし、一切調べていない。日本海側で1970年代の後半に、バドミントンの帰りに中学校1年生の女の子が拉致をされたという、それだけの情報があればですね、日本海側の県警に全部問い合わせをしてばですね、もう一発で分かっているはずです。ひょっとしたら、その時問い合わせをしてたのかもしれませんが、いずれにしてもそれをですね全く握りつぶしてしまったということでございます。ですから今でも握りつぶされている事件はたくさんあるはずです。で、今拉致はですねどういうふうに問題解決しようとしているかということなんですが、こういうような左側のですね順番です。まず警察が捜査をする。そしてこれはもう拉致間違いない証拠がありますねということになったらば、内閣で認定をする。拉致認定というのは16人いますが認定をする。そしてその後外務省が交渉をする。今はですね、政府認定者以外でも専門ナリストの方を中心として、外務省は向こう側に名前を出してはいますけれども、さらにまで安否の確認です。16人については生存を前提として帰国を求めるという交渉になっている。そして、これで北朝鮮が分かりましたということになれば、帰国をするということになるわけですが、しかし実際にはですね、この間には山ほど壁があります。まず警察の捜査というのは、法と証拠の壁というのはです。証拠がなければ警察はこれは拉致だということは言わないということであります。で、例えば大沢さんの事件、今警察はそれなりに一生懸命調べてますが、そうは言ってもですね、昭和49年の2月の事件でございまして、この時に一体どうしたかと、この中におられる方でも生まれてない方たくさんおられると思います。生まれておられて普通に仕事しておられた方でも、昭和49年の2月の24日何しておられましたかなというふうに聞かれてですね、私は朝ちょっと頭が痛くて起きてくるのが遅くなって、仕事行って、で帰りはあそこの店で一杯飲んで二次会はそこでカラオケを歌ったなっていう話がですね、できるような人がいたらそれだけで十分に飯を食っていける。そんな人はですね、いたら帰って気持ち悪いですね、普通いません。で、そうすると、どうなるかって言ったら分かんないです、大抵。で、分かんないと警察どうなるかっていうと、証拠がないって言っておしまいです。で、つまり、例えば100件あったとしてもですね、仮に。100件のうちで、証拠が見つかってですね、これは拉致だというふうに警察が言えるのはですね、おそらく数件しかないだろうということになります。 で、そしてその数件を例えば内閣に挙げる。で、挙げたとしても、この内閣はですね、日朝国交正常化へのやっぱ未練があります。それから、拉致問題の方にしてもですね、認定者が増えてしまえば北朝鮮が降下するんじゃないかというふうに思うと。で、そういうことでですね、なかなか認定をしない。今、警察の方はもう一人、小泉健三さんという方をですね、拉致認定をするべく内閣に具申しています。もうこれ確か2年ぐらい前ですが、全く内閣の方は認定の様子を見せない。田中稔さんが拉致をされたのはですね、が1978年、昭和53年ですが、先ほど言いましたように、事件が分かったのが平成9年でございまして、認定をされたのが、去年の4月です。で、北朝鮮が拉致を認めて、9.13 の後でですね、拉致を認めてから、その次の認定が田中稔さんですが、この間に2年半かかっています。で、こんなことやったらですね、いつまでたっても認定なんかできないです。で、なおかつ、それでやっと認定したとしてもですね、外務省の交渉に十分な力の裏付けがない。で、まあ、やっとですね、経済制裁をやりました。で、安倍さんは、まあ、経済制裁を発動した後に、これはミサイルのことだけではなくて、拉致のこともあるというふうに言ってたんですが、しかし、現実問題には、やっぱり拉致でですね、経済制裁できなかったんですね。やはりそれが力の裏付けの鉄条ということになって、北朝鮮からすればどうなるかというと、経済制裁をしないで済ませてくれてるんだからありがたいということには絶対ならないんです、発想は。経済制裁向こうがしないんだなと、だから大丈夫だと、何しても大丈夫だっていうふうになってしまうということです。で、そうすると結局北朝鮮からの帰国はできない、大多数は見捨てることになるということになってしまいます。で、一体この問題点はどういうところにあるのか。で、一つは、まあ、常にですね、後手後手に回ってきたと。大々が拉致をされたと、さっき言いましたように16人だって、マスコミが明らかにしたとか、工作員が自白したとかですね、そういうことで、やっと認定をしたりするわけですね。ですから、そうじゃない人をですね、どんどん出していくということはしない。後手後手に回ってきた。北朝鮮がミサイルを撃ったから、制裁をしますとか、ミサイルを撃ってきたから、なんかミサイル防衛をどうだろうこうだろうという話が出てくるということで、まあ、非常に後手後手に回ってきたということに問題がある。それから、この問題はですね、拉致というのは戦争です。北朝鮮が仕掛けている戦争であって、これですね、個別の犯罪ではありません。そうすると、安全保障という面から見る概念が必要なんですが、これをですね、完全に抜けてしまっている。あるいは、あえて分かっているのに回避をしているということでございます。それからもう一つは、まあ、アメリカや中国に対してですね、無力感を非常に感じている人が多い。どうせ日本が主導権を取れるわけはないというふうに思ってですね、だから何もできないんだというふうに思い込んでしまっている人が多い。現実にはこの間のミサイルの後のですね、国連決議、安保理の決議でも、あれは日本が先頭に立って、やって、実現したことでありまして、それぐらいのことは日本にはやる力が十分にある。で、それをですね、あえて、見逃してしまっているということがあります。で、あとは、その、まあ、憲法が変わらなきゃダメだとか、まあ、総理が悪いとかですね、外務省がダメだ、警察がいい加減だ、我々も確かにそれぞれのことについて批判はします。批判しますけども、じゃあこれが逆に言うとですね、全部うまくいくまで待ってるのかと。直したらみんな死んでしまいますんで、そんなことではですね、それも逆にそういうことを言ってる人間の責任回避でしかないのではないかと。必要なことは今ですね、もう攻撃は最大の防御ということでございます。戦わなければですね、平和とか人権とかそんなものを守っていくことはできないということでございます。で、憲法をはじめとする法制度的な問題、あるいは例えばマスコミの中に拉致問題に対して解決に批判的な人なんてまだわずかですけどいますし、あるいは消極的な人もいます。それから国際的に言えば、韓国は足を引っ張る、中国は邪魔をするということはあるわけですけども、しかしこんなことはですね、今後も続きます。で、それがなくなるのを待ってるわけにいかない。で、逆に言えば今の日本の国力からすれば、現状だって十分に対応ができるということであります。で、そして北朝鮮問題ですね、これは拉致の問題、核の問題、ミサイル、そして北朝鮮の人権問題。北朝鮮の人権問題といっても、脱走者の問題もあれば、強制収容所の問題もあり、一般の人権抑圧の問題もあり、日本から行った帰国者の問題ですとか、その日本人妻の問題って様々ありますが、こういう問題の解決をするためには、体制を変えてしまうということはどうしても必要不可欠だということです。で、そのためには、日本がですね、 やはり先頭に立たなければいけない、自由とか民主主義とか人権とかですね、そういう価値観で東アジアの秩序づくりを我々が先頭に立ってしていくんだということが必要でございます。拉致問題を国際的に訴えるときに、日本人の被害者を助けてくださいというふうに言ったってですね、それは真面目にやってくる人はあまりいません。だって我々が例えばですね、アメリカ人がやってきてですね、実はうちの息子はキューバに拉致されたんですと、日本は同盟国だから助けてくださいというふうに言われて、まあ、どういうふうに考えるかと。で、まあ、それは確かに同盟国だから、なんかもしできることがあったらやってあげましょうと。例えばキューバの大使館にですね、一言言うとか、それぐらいのことは言ってあげられるかもしれない。しかしまあ、その基本的にはあんたのところでやる話ですよねと。特にまあ、世界第一の経済大国であり、軍事大国なんだからということになります。で、日本だってですね、世界第二の経済大国であり、軍事力だってですね、まあ、小さいもんではない。で、周りの国からすればですね、なんで日本人が行ってきて、人の国に行って助けてくれというふうに言うんだというふうになっても、これおかしくない。まあ、救う会なんかでは、そういうのもあってですね、他の韓国とか、他の国の被害者との連携というのを、まあ、一生懸命やってるわけですが、まあ、やはり我々、言わなければいけないのは、日本人がこそがですね、この北朝鮮の拉致問題をはじめとする人権問題を解決する、すべての問題を解決するんだということを言う必要があるだろうと。で、それはどういう言い方かというと、我々こそが、この北朝鮮の人権問題を一番よく身に染みて分かっている。国民を同胞を拉致され、家族を拉致されて、そして苦しめられているんだと。だから、その意味はですね、我々よく分かっている。もちろん、その、帰国していた人たちの問題もある。だから、その我々がですね、一番よく分かっている我々の先頭に立って、北朝鮮の体制を変えて、北朝鮮に住んでいる人全てがですね、よりまともな生活ができるようにしていくと。それはもちろん、拉致被害者が日本に帰ってくるということでもあるんだと。だから、一緒に協力してくださいと。いうふうに言うのが、おそらく国際的には一番説得力があるんじゃないだろうかというふうに思います。で、現在、状況はですね、我々にとって非常に有利に動いています。これは、まあ、一つは国内のですね、官民における対応の強化ということでございまして、家族会、救う会ができた9年前、あの時にですね、同じ9年前に第一次の拉致議連ができているんですが、あの頃にですね、日本の国会の中で、北朝鮮の人権問題で人権法を作りましょうというような話を言ったってですね、ほとんど誰も相手にしてくれなかったはずです。ところが、今年の6月、北朝鮮人権法というのが、まあ大雑把な法律ではありますけども、ともかく自民党とですね、民主党で話し合って、法案を決めてですね、もう延長もしなかった通常国会で通してしまったということは、これはですね、もう、大変な違いです。まあ、先ほど佐藤さんのお話の中で連合の決戦の時に、まあ、非常に激しい妨害があったというふうに言われてますけども、妨害はですね、今はもうほとんどないですね。我々のところなんかにも何かしてこないかと思うんですけど、全然妨害してくれません、あんまり相手にしてくれてないかもしれませんが、今ですね、妨害なんかもし何かやっちゃったらですね、まあ、あそこにはどれだけかかわかんない、もう朝鮮総理は本当にですね、潰されてしまうぐらいの危機感を持ってますから、とてもですね、もうそんな乱暴なことはもうできない、まあ、裏に回ってのことはあるかもしれませんが、それはできないということであろうと思います。で、ちなみによく前はですね、例えば核のミサイルの問題とか出たら、朝鮮学校の女子生徒のですね、チマ勝利を切ったとかとかよくそういう話が出てきてたのを覚えていると思いますが、あの話最近全然出てこないでしょう。これ何だか分かります？要はでっち上げだったんです、ほとんど。全く 100% でっち上げだったと申しませんけれども、あれをですね、こういうふうに切れましたよなんつって、こんなことやってですね、なんか記者会見とかやったりしてましたけれども、あの切り口だってですね、どう考えてもちょっとおかしい。それから、ほとんどですね、警察に申告、届けを出した例がないですね。しかも今こういうふうになってくるとですね、全然出てこない。もしですね、今、かつての北朝鮮に対する怒りと今の北朝鮮に対する怒りと比べてみたらですね、今のははるかに強いわけですから、もしですね、本当に頭に来て、ああいう学校のですね、女の子のスカートを切ったというんであれば、今なんかもっとやっててもおかしくない。ところが今全然出てこないです。どうしてかというと、これはですね、基本的にはでっち上げだったからです。ああいう問題が起きるたびにそういうことをや、出してきて、そして、それはですね、後で、まあ、北朝鮮に近いマスコミが、こんなことがあるんだから、あんまり強いこと言っちゃいけないというふうになるという、まあ、そういうシナリオみたいなのがあったのかどうかわかりませんが、そういうふうに、まあ、なってきた。 いうことでございます。ちなみに在日朝鮮人のライターでですね、キム・ムイさんという方がおられて、この方がこのことを実は昔もう10年以上前ですか、調べたことがありました。別冊高島にですね、書かれていたんですけれども、その後しばらくしてですね、キムさんは非常に不可解な死を自分のアパートで遂げるということがあったりいたしました。で、もちろんひょっとしたら例えばやった事件があったかもしれませんが、あったとしたらですね、これを例えばその在日とかあるいはその協力する人間がですね、やったということだと当然あり得るわけで、少なくとも今こういう問題が出てこないということの意味はですね、そこにあると言って間違いないと思います。それから、なんだかんだ言いながら制裁も実施をされた。それから国際世論も非常に高まってきたと。これは拉致のこととか、あるいは北朝鮮の人権問題が、随分国際的にもですね、注目されるようになってきたということですね。